今日も大変長い箇所を読んでいただきました。で、皆さんお聞きになって不快に思われた方も多いと思いますし、聖書になぜこのような忌まわしい出来事が記されているのか理解できない、でそういう思いを持たれた方も多いのではないかと思います。で、事の発端はヤコブの娘リナが新しい土地で、性的恥ずかしめを受けたということであるわけです。つまり、強制性交というか、レイプされたということだと言えます。で、そしてそれに怒りを覚えた兄たちが非常に残忍な仕方で復讐をする、でそういうことが記されているわけです。で、30章のところでこのヤコブの妻レアが6人の男の子を産んだだけではなくて、一人の女の子を産んだ、すなわち今日出てくるディナを産んだということが記されていたのは、おそらく今日の話につなげるためであったと、そういうふうに考えていいだろうと思います。ディナが30章で記されたのは、ディナがこういうことを受け、恥ずかしめを受けた、そのことがそのヤコブ一族にとって大変大きな出来事であった、それゆえに女の子がの名前が30章に記されていたと考えられるわけです。で、さてそのヤコブ一族は今このカナン地方にあるシケムの町に移り住んできたわけです。前回ご一緒に学んだところでは、このヤコブはですね、彼の予想に反して、兄からその到底許してもらえないこの恨みを買っていた、だから殺されるかもしれない、そう思ったわけですけれども、思いがけずも彼の予想に反して兄エサウが自分を温かく迎えてくれた、そしてそこに、いわば和解が成立したわけですね。で、その喜びに満たされて今ヤコブはこのカナン地方にあるシケムの町に移り住んでいった。その意味ではヤコブは本当にこれから新しい道が開かれてくる、そういうこの喜びの思いというかですね、希望にあふれてこの町に入っていったのだろうと思うんです。で、その町でそれはヤコブだけではなくて家族もやはり一緒だったと思うんですね。このレアとヤコブの間に生まれた娘のディナが土地の娘たちに会いに出かけた。で、その土地の首長であるヒビ人ハモルの息子シケムに襲われた、恥ずかしめを受けたというわけであります。ディナとしてはですよ、新しい町に移り住んでその町の同年代の女性たちと友達になりたいという思いが純粋にあったのだと思うんですね。これから自分はこの土地の人々と上手に付き合っていきたい、友達が欲しい、そういう思いがおそらくあったのでしょう。ですから私たちは決してこのディナの行動が軽率であったというふうに、軽々しく彼女を責めることはできないだろうと思うんですね。あくまでも悪いのは男性の方であります。ハモルの息子ですね。彼はヤコブの娘を強制的に恥ずかしめただけでなく、その挙句ですよ、その彼女に心を奪われていったというわけです。結婚したいと思うようになった。もう何とも虫のいい話が、ここに、記されていると思うんですね。そしてその自分の娘が汚されたことを聞いたヤコブは、 父親として当然こう怒りを覚えたに違いない。で、しかし、ヤコブは、息子たちが帰ってくるまで黙っていたというわけです。やがて、シケムの父、ハモルが、ヤコブのもとにやってまいります。ことの一部始終を聞いた、その、羊の群れを飼う仕事から帰ってきた兄たちは、互いに嘆き、激しく憤ったとあります。これはまあ無理もないことなんですね。聖書もまた7節のところで、イスラエルに対して恥ずべきことを行った。それはしてはならないことであったと明確に書いてあります。で、しかし、このシケムの父ハモルは、ヤコブにですね、娘のディナを自分の息子の嫁にくださいと。また、お互いの娘をそれぞれの息子の嫁にして、姻戚関係を結ぼうではないか。こういう申し入れをしてきたというわけです。ハモルは、この土地の首長でしたから、町の有力者だったんですね。移住してきたばかりのヤコブにとって、彼と良い関係を築くことが、この土地でうまくやっていくために大事であるということは、十分理解していただろうと思うんです。で、逆に言えば、この申し入れを断ると、この町からこうのけものにされていくっていうかですね、締め出されてしまう。で、そういうことも、まあ容易に想像できたと思うんです。で、しかしまたですよ。この娘たちを犠牲にはできない。そういう思いも、ヤコブの中にはあったに違いないと思います。今日のように、警察も、裁判所もなかった、そういう時代ですから、自分の力で自分の権利や自分の立場を守らなければならない、そういう時代であったわけですね。若い力に満ちた息子が、ヤコブには11人いたとはいえですよ。ヤコブはこの時、よそ者ですよ。よそから入ってきた者として、立場的には弱かった。こう言っていいだろうと思うんです。で、そんなことをこう聖書に聞きながらですね、これはまた今日世界的に移民とかあるいは難民の問題がありますし、日本においてはですよ、外国からいわゆる技能実習生と呼ばれる人々が高いお金を払ってやってきてですよ。騙されたり、不当な扱いを受けたり、犯罪に巻き込まれても、黙って泣き寝入りをしなければならない、そういう弱い立場の人々と、ある意味では似ているようにも思ったわけであります。ディナを恥ずかしめた張本人のシケムが、ヤコブと、ヤコブの息子たちにこんなふうに言ってるわけですね。どんなに高い結納金でも贈り物でもお望み通り差し上げますから、ぜひディナを妻にくださいとこう言ってきた。強姦しておいて金に物を言わせて何でも自分の思い通りに手に入れたり、またことを解決しようとすることが解決することができると思っている、まあ、とんでもないこの、まあ、ドラ息子というふうにこう言っていいだろうと思うんですね。で、ヤコブの息子たちはこのシケムとその父ハモルを騙してこんなふうに言うわけですね。13節以下のところに書かれていることはまあこういうことであります。 割礼を受けていない男に自分の妹を与えることはできないから、この町の男性は皆私たちと同じように割礼を受けてください、それが条件だというわけです。で、そしてこれは相手の熱心な願いを逆手に取った策略なんですね。最初からそんな気はない。この割礼っていうのはご存知のように男性の性器の包皮を切り取る宗教的儀式のことで、イスラエルに生まれた男の子は生まれてすぐ割礼を受けるのが通例であったわけです。だから自分たちが大事にしていることをあなた方も受け入れるように、それが条件だと、この言うわけですね。そしてそのハモルとその息子のシケムは、その条件なら受け入れてもいいというふうに思い、町の門のところに行って町の人々にこう提案をするわけであります。町の首長だけあって信頼も厚かったに違いないわけですね。町の人々はこのハモル親子の説得に応じて割礼を受けた。で、そしてその3日目、急所の傷が一番痛む頃を狙って、ヤコブの2人の息子、ディナの兄であるシメオンとレビが、剣を取って彼らに襲いかかり、男たちをことごとく殺し、さらにはあらゆるものを略奪し、女子供を捕虜にしたという、そういう残虐行為に及んだことが今日のところに記されているわけであります。とんでもないことをこうしている、こう言わざるを得ないわけですね。ことの発端がこの向こうにあったとしてもですよ、行き過ぎた行為、やってはならない行為であったわけですね。で、あさってでこのハマスによるイスラエル攻撃から丸2年を迎えるわけですね。今もまだその激しいイスラエルのガザへの攻撃が続いている。少し今その人質を返すことに合意したというふうなニュースが流れているわけですが、どうなるかはわからない。で、2年前のあの日はですよ、安息日だったんですね。ユダヤ人が、イスラエルの人々が最も大事にしていた安息日に、あのハマスによる攻撃が行われた。要するに手薄だったわけですよ。ユダヤ人にとっては、安息日っていうのは仕事をしてはならないとか、いろんな掟があって、その日をこう大切に守っていて、警備も手薄だった時に、不意をつかれてやられた。だから、精神的にというか、それでももう許せないというですね、そういう思いが強いんだと思うんですね。1200人余りが殺害されですよ、250人もの人々を人質に取った。今もそのことがあってイスラエルによるガザ地区への猛攻が続いている。で、2年前のあの10月7日以降ですよ、ハマスによるレイプや性暴力があったという報告もなされているわけですね。そのことはなかなか報道されないわけですけれども、そういうことがあったという報告もある。このシメオンやレビが女たちを捕虜にしてですよ、ここで同じことをしたのかはわかりませんけれども、あったとしてもおかしくはないんです。で、そういうことが起こりうるのが戦争だということではないでしょうか。昔も今も何ら変わらない 人間の罪に満ちた姿っていうものを聖書はこのように包み隠さずですよ、描き出している。で、今日の聖書の出来事はまさに今世界で起きている出来事であると言ってもいい。で、私たちはこの物語を忌まわしいから、あるいはこういうこと聞きたくないからといって目を背けずに真剣に見つめなければならない。で、そう思って今日はまた長文でしたけれども、あえて、司会者の方に、全てを読んでいただいたわけです。この騙し討ちというか残酷で徹底した復讐にさすがのヤコブも困ったことをしてくれたものだと言って頭を抱えているんですね。ヤコブの不安はもっともであります。シケムの町は滅ぼせても周辺のいくつもの先住民の怒りを買って少数派のヤコブ一族が安泰でいられるはずがないわけですね。若者は血の気が多いのか、父の不安というものは通用しないわけです。わからないわけですね。この息子たちは、私たちの妹が娼婦のように扱われても構わないのですかと言っている。そして自分たちの残虐行為っていうか略奪を、それは仕方がないことだと正当化しているわけです。で、確かにこの土地の首長の息子シケムがヤコブの娘ディナを恥ずかしめたことが問題なんだけれども、このヤコブの息子たちが行った行為はこれもまた到底許されるものではない、こう言わざるを得ないわけですね。使徒パウロは新約のローマの信徒への手紙の12章で、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさいというふうに述べているわけです。ガザの状況はこの非常にこのひどいものがあるわけですね。つい先日まではこの完全にガザ市が包囲されて町にとどまっているものは皆ハマスとみなすと、そして全滅させるというふうな、警告までされていたわけです。で、しかしいくら復讐心に燃えですよ、全滅させようと思っても全滅させることはできないわけですね。そのことを私たちは知っているわけです。かえって憎しみは増幅されていくことになる。やられた方の心にその痛みというか傷がいつまでも残り、次の世代にまでそれが受け継がれていく、そのことを私たちは歴史の教訓として知っているのであります。ですから共存しかないわけですね。共に生きていくしかない。で、そのことをこう思うわけです。で、今日は週報にも書いてありますように世界生産日の日曜日であります。世界中の教会はさまざまな違いはあってもですよ、キリストにあって一つである、このことを覚える日ですけれども、もっと広い意味で人種とか民族の違いを超えて一つになれる日が本当に訪れるように、私たちは世界の平和を祈りながら主の聖餐に預かりたいものだと思います。さて、このヤコブ一族に神がずっと変わらぬ愛を注いでおられるということに、疑問を感じないわけではありませんけれども、今日のこの35章まで含めてですね、35章の前半まで含めて聖書が語りたいことは、 こうした状況に追い詰められた時のヤコブの姿勢にあると思うんですね。いわばこの兄エサウに前回許されてですよ、一難去ったと思えばまたここで一難やってくるというか、そういうこう繰り返しなんですね、ヤコブの人生っていうのは。で、そういう時のこのヤコブの姿勢に私たちは注目をしたいと思うんです。35章で語られていることですが、神はヤコブにベテルに登りそこに住みなさいと、そしてその地にあなたが兄エサウを避けて逃げていった時、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさいというふうにお命じになった。この神のベテルに登りなさいというこの命令は、ヤコブがシケムにこの町にいられないと分かった時に、彼が祈った末に下した決断として、この神の声を聞いたと考えていいわけですね。兄を騙して家にいられなくなって逃亡の途中、かつてあのベテルでですよ、惨めな自分に出会って祝福を授けてくださった神のもとにもう一度帰ろうとヤコブは決意しているわけです。あのベテルにもう一度帰って、そしてそこでもう一度神の顔を仰ごうと、こう決意したヤコブに、さあベテルに登りそこに住みなさい、そしてあの時エサウを避けて逃げていった時あなたに現れた神のための祭壇を作りなさいという、そういう神の言葉が望んだというわけであります。そしてヤコブは一族に向かって、身につけている外国の神々を取り去り身を清めて衣服を着替えるようにここで命じているわけですね。そしてそれらをシケムの近くにあるカシの木の下にこの埋めたというわけです。で、おそらくラケルが、これも思い起こしていただければと思いますけれども、そのヤコブはですね、ラケルの父のもとで、そのレアとラケルの父のもとで20年間ただ働きをさせられたわけですけれども、そのようやく独立してそのところをこう出るときに、ラケルがですね、家の守り神の像を盗んだ、こういう話がすでに出てきたわけです。で、あるいはこのシケムで今日の話の中でこのヤコブの息子たちがいろんなものを略奪したというふうに書かれているわけですが、その略奪したものも中には含まれていたかもしれない。そういうものを全部集めてそれをこう捨てるっていうことをここでヤコブはしているわけですね。いわば自分たちの生活を守るためにこれまで必死になって集めてきたもの、獲得してきたもの、あるいは身につけたものを全部捨てた、ここで諦めたということを言っているんだと思います。つまりヤコブは今ですよ、神のみを頼ろうとしている。神ではない一切のものに頼ることをやめて、今あのベテルの神、かつてあの自分が苦難の時に私に応え、そして旅の間、長い旅の間共にいてくださった神様に、生ける誠の神に立ち返ろうとした、 そういうことがここに明らかにされているわけです。で、ここにヤコブの真骨頂があるというふうに思うのです。このヤコブの姿勢は、言うならば私たちの週ごとの礼拝、一週間の旅路を終えて、繰り返し繰り返しこうして神様のもとに帰ってくる、立ち返る礼拝とも同じだと言えますし、さらには洗礼ということにも通じるように思ったわけです。洗礼ってのは古い自分に死に、新しい神の命に生きることですね。ヤコブがここで身を清めて着替えなさいと言っている。自分の家族にそう言っているように、洗礼ってのは罪を洗い清めることですし、あるいはあの使徒パウロが新約の中でですよ、キリスト者を着替えに例えてキリストを着るとか、あるいは古い人を脱ぎ捨て新しい人を身につけというふうに表現しているように、これまで自分が頼りにしてきた一切のものを断ち切って捨てて神のみを頼りに生き始める、でそのような生き方っていうものを今日の箇所は大事なこととして私たちに指し示しているように思うのであります。ベテルへ向けて新しくまた再出発するこのヤコブ一族ですね、彼らを追跡するものはなかったと今日の聖書は書いています。で、どのようにしてこのヤコブ一族が守られたのか、ここには神が周囲の町々を恐れさせたというふうなことが書かれているわけで、どのようにしてそのことがなされたのか分かりませんけれども、これもおそらくヤコブが人間的に見て頼るべき一切のものを捨てですよ、神のみを頼りに新しく歩み始めた時に、神が不思議にもそのヤコブの歩みを守られたということを、まあ、聖書はこういう言葉で印象的にというか、まあ、象徴的に言い表しているのだろうと、まあ、そういうふうに思います。苦難の時に私に応え、旅の間私と共にいてくださった。苦難の中でヤコブは神の恵みを感謝と共に思い起こしながら、今原点に立ち返ってですね、神のみを頼りに生きていく決意を新たにされたわけであります。このヤコブの信仰に学ぶものでありたいというふうに思いますし、私たちもまたこのように告白できる信仰の生涯を共に歩んでいきたいものであります。